ちょっと一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。いかがお過ごしですか？忙しい仕事や勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れるのも、また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時にお茶に誘うのも、用の東西を問わないようです。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんな出会いのひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。お相手の平井純子です。2月14日はバレンタインデーでしたね。あなたは大事な人に贈り物をあげましたか？もらいましたか？バレンタインというわけでもありませんが、今日はとっても素敵なロマンスのお話をお届けしたいと思います。私は今、オックスフォードの郊外にあるキドリントンというイングランドで一番大きい村に、イギリス人と結婚してここに住んでいらっしゃる日本人の主婦である、コルビン雅代さんをお訪ねしています。このキドリントンという村は、人口が多いので町になれる資格があったのですが、住民の方たちが村であることを選んだというふうに聞いています。実はそのお宅に伺って、今お手作りのグスベリーフールとミントのティーのお茶をいただきまして、とっても美味しかったです。ごちそうさまでございました。雅代さんはいつ頃こちらにいらしたんですか？
もう19年前になります。
19年前、はい、そうですか。初めてイギリスに、
はい、そうです。
そうですか。イギリス人のご主人と結婚されてご一緒にいらしたわけですが、何か初めての土地であるし怖いと思ったことはありません
か？怖いっていうよりも、こちらに来て言葉が全然わからなかったのがもう大変なショックでした。
雅代さんはフランス語の方がお出来になって、英語よりも
学校で勉強したのはフランス語で、英語教育を週2時間しか受けなかった
そうですね。クラスで受ける英語と学ぶ英語と、やはり実際に使われている英語っていうのは非常な差がありますものね。
そうですね、はい、まさに
じゃあその壁をどのようにして克服されましたか？
実は主人ロレンスが3年住めば大丈夫だよっていうので、あ、そうかと私も安心して3年を過ごしてたんですが、
3年後にいかがです
か？全然なんともなりませんでした。でその時にね、またロレンスが言った言葉が、雅代の場合はもっと時間がかかるのかなっていうのでそうかなと思っていていました。
でもう19年になるわけですね
なんとか相手の言われることがうすうすこんなことかなとは見当がつくんですけれど、こちらから言いたいことっていうのがなかなか言えなくて、相変わらずもどかしく思ってます。
その雅代さんの黒い目で見たイギリスってどんなイギリスですか？
大きなことが言えなくてすみません。最近ちょっと感じているのが、
イギリス、ご自分の生活の周りから感じて、はい、見られているイギリスということですね。
はい、お呼ばれで集まりがあったりして、そういう場でこちらは男性がとても細やかにホスト役を務められて、お茶のサービスをしたり、皆様 の気配りをされているのを見て、日本女性は 女性がそれを役割をしてて、私こちらに来た当時はこうどっかり座って会話を楽しむっていう気持ちになるのにならなくて、こう腰が半分浮き上がって、なんかお手伝いしましょうかみたいな感じで、でも最近はもうどっしり、もう重いものも絶対それは男性の仕事と。
じゃあ、マサオさんもイギリスに定着していらっしゃ
るんですね。その面では、はい、定着してます。で、女性には何が求められ、こちらのね、イギリス女性には何が求められてるのかなって今、興味を持って周りの若い女性方をこう見てるところです。
そうですか。マサオさんはどんな生活をしてらっしゃいますか、こちらで。
今、子供たちが、男の子2人それぞれ仕事で家を離れて、悠々自適というよりか、なんか毎日が忙しく過ぎてるのは、これは何のせいでしょうか？
周りに例えば一人で暮らしてらっしゃるおじい様を訪ねられたり、ちょっと前は住所録日本人のを作られたり、いろいろな、なんか必要な周りが必要としてらっしゃることを助けて、いろんな働きをしてらっしゃいますね。
たまたまね、そういうお役目っていうか、そういう出会いがあって、そのおじい様のところを訪ねてるというのも、偶然にオックスフォードの地で大学関係者の方たちと知り合ったことなんですが、お一人で住んでらっしゃるので、お昼を作って週に1回過ごすという、そのことを周りの日本人の方に声をかけて、ずうずうしく集まってるんです。そういう話をすると、なんか素晴らしいことをしてるように聞こえるかもしれませんが、ただこちらの大学関係者の生活ぶりを知るいい機会っていうのですか、また、そのおじい様がすごく受け入れてくださる楽しい場でもあるので、もう喜んで行ってるっていう感じです。
直に体験したところからイギリスをこう経験してらっしゃるというか、イギリスを味わっていらっしゃるわけですね。
そうです
ね。そうですか。そして国際結婚をしていらっしゃいますよね。今素敵な坊ちゃま2人、1人はお医者さんになられて、1人は、また別の先生のお仕事をしているって先ほど伺いましたが、国際結婚はイギリスに来る女性の人たち、若い方たちは英語を勉強したいと思って、またその国際結婚をしたいとか、そう思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、何か秘訣がありますか？
最高の秘訣があります。
それは？
はい、言葉が通じないこと。
言葉が通じないのをどのようにしてコミュニケーション。
そうですね、これはうちの子たちに聞くと、いい答えが出てくると思うんですが、よく子供たちに言われたのは、パパとママはね、本当にちんぷんかんぷんな会話をしてて、お互いにね、全然違うことを話してるのに、はいはいってね、分かったように答えてる。で、子供たちは、パパの英語と私の日本語がよくわかるので、それがどんなに間違った意思を通じ合ってると思ってると、それがどんなに間違ってるかっていうのは子供たちがよく分かってて、なんか、
そうですよね、ほとんどバイリンガルで
そう
し
で
ょう
す
から
ね、
ね。
なんかニヤニヤ、特にそれを訂正もせず、だ から平和に過ごして
本当にマサワさんの家庭はロレンスさんとそしてケンブリッジを出られた2人のお子様とあったかくて本当にニコニコした笑いがある本当に素敵なお宅ですね。
ありがとうございます。
これは笑いのうちに話していらっしゃいましたけれども、実はとっても大事なことを話していらしたと思います。言葉が通じなくても、相手をそのまま受け入れてニコニコしているということは、国際結婚にはとっても大切なことではないかなと思います。国際結婚の場合に気になるもう一つのこと、お子様の国籍について伺ってみました。お子様は日本とイギリスと両方の2つのふるさとを持っていらっしゃるんですね。
そういうことになりますね。日本では私の母と一緒に住んで私の家族に囲まれてて、イギリスに来てもロレンスの家族は大きな家族で、おじいさまやもちろんおじいちゃまおばあちゃまもこちらに越してきた時は健在で、二人にとって日本イギリスっていう以上にもう家族が日本にいてイギリスにいてって、もうどっちも大好きみたいです。
本当そうですか、はい。でそれを見てらっしゃる正代さんはどんな気持ちでいらっしゃる。
そうですね、初めは子供たち日本の法律だと二十歳で国籍を選ばなくちゃいけないっていう法律でどうするのかなと思ってたんですが、下の子はイギリス国籍を選んで、その理由は日本にジェットプログラムで1年、勤めたくて、その資格は日本国籍を持ってるとダメなんです。
あ、そうです
か。でその時選ばなくちゃいけなかったんです。
ジェットプログラムというのはあれですね、大学を卒業した、若い、外国の人を日本に英語の教師として招いたり、なんかいろんなコーディネートをするために招いたりそういうプログラムですね。
はい、それに応募した時に日本国籍、僕は日本人じゃなくなるってかなり悩んで、でもロンドンの日本大使館にジェットプログラムの申し込みも日本の大使館が受け付けてて、
はい、
その時に国籍を放棄しますっていう手続きはしましたかと確認、されて、かなり寂しそうにはしてたんですが、反対に日本大使館の方から、それでも君は日本人じゃないかって言われて、法律上は放棄ということに なったんですが、その一言がとても嬉しかったみたいです。
そうですか。
そういう意味で手続き上日本人イギリス人っていう選択は迫られたんですが、私も実家の日本の方の実家の母たちに話すときにがっかりさせちゃうかなって心配したんですが、その辺はスムーズに、いや今この選択をしたから日本国籍を放棄しなくちゃいけなかったけれど、僕はやっぱり日本大好き人間って、みんなもそのまま受け入れてくれて、これは良かったなと思ってます。
そうですね、そしてご自分でそれを選んだということもいいです ね。
そうですね、
21歳になってね、はい、素晴らしいご家庭を築いてらっしゃる。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本ではもう長年の息の合ったご夫婦となると、ご主人が何も言わなくてもお茶を飲みたいなと思った時にすっと奥様がお茶を差し出すというようなことがあると聞いています。でも英国や米国では少なくとも何かしてほしいと思ったことははっきり口に出してお願いをしないとしてもらえるということを期待するのはちょっと無理かなと思われる時があります。いずれにしても相手をありのまま受け入れて ニコニコしているのが幸せな国際結婚の最高の秘訣というお話に、私も本当に同感しました。